シネマアクティブ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティブ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
石山と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
石山さん、久しぶりに来ていただいたんですけど、
なんかそうですね、卒業したと言って下の根も乾かないうちにもう出てますが
いつでも待ってますんで。
やっぱりなんかね、はい、面白いの見るとね、やっぱ話したいなってなるし、
うん、
今日は10月の終わりですけど、11月とか12月にもやっぱりちょっとこれはっていうのはね、12月は僕はアリアスターのやつは見たいし、
うん、
11月はでもシネマクティフのお題になってるだろうけど、三宅翔監督の旅と日々でしたっけ、
はい、
があるから、まあそういうのはやっぱり忙しいとはいえ、ちょっと見ないとなっていう気にはなりますね。
うん、
で見たらやっぱ話したくなるしっていう。
旅と日々見たらまた出てください、じゃあ。
という
かまあ、
もう発表してるよね。
はい、もう発表します。
東京、マンスリーシネマトーク東京のお題に、
ね。そうですね。
はい。
11月20日にやる予定なので。
素晴らしい。
はい。じゃあ、本題に入りますけど、今日は10月下旬の注目作品について話します。
はい。
では、24日の週で、石山さん何かありますか？
これ、いつ公開なのかわかんないんですけど、
はい。
リバイバル上映のやつで気になるのがあって、
はいはい。
ジェイコブ・スラダーっていう作品なんだけど、
うん。
これもともと1990年の作品なんだけど、
はい。
エイドリアン・ライン監督の作品で、
うん。
ティム・ロビンスが主演のやつなんですけど、
はい、
まあ、最高サスペンスみたいなやつなんですけど、
うんうん、
なんか、ベトナム戦争で、なんか謎の薬品かなんかを確か投与された戦士たちが、その戦争が終わって、ニューヨークっていうか、アメリカに帰ってきて、社会復帰してるんだけど、なんか悪夢を見るようになってしまうというサスペンスになってて、うん、どうなってるんだって言って調べ始めるっていうやつなんですけど、はい、その悪夢のビジュアルがすごい強烈で、うん、ジョエル・ピーター・ビトキンっていう写真家の人がいて、
うん、
すごくまあグロテスクな、うん、ちょっとまあ怖いような、
はい、
ビジュアルをいろいろと写真に撮ってる人なんですけど、で、そのフィルムに傷つけたりとかして、
うん、
ちょっとま、モダンなホラーっぽい感じの作品を作る人なんですけど、それのイメージをすごく、映画に取り入れてる作品で、
うん、
で、まあ、日本のゲームとか、ホラー映画、その後のいろんなホラー映画とかにすごく、影響を与えてる作品なんで、
うん、
それ 4K リマスターだと思うんで、非常に見るのはいいかなと思うんで、
うん、
まあ、なんか機会があれば見に行ったらいいなと思いますね。
はい。一応言うと17日から
公開。あ、じゃあもうやってんだ。
そうですね。まだもうやってますね、
うん。終わっちゃうかもね、じゃあ。
まあでも、まだ、
ね、
シネマートとかでやってるし、はい。
フィルムをきれいにするってことは、
うん、
そのフィルム使って、東京だけじゃなくて、もしかしたら全国で、
うん、
ちょっとずつその単館系のとこでやるかもしれないんで。
そうですね。
ええ、もし見れる機会があったら見ると面白いと思います。
はい、確か、外伝に石山さん最初に出ていただいたときに、うん、おすすめ映画で。
うわ、よく覚えてますね。
出していただいたんですよね。
そう。その時、エンゼルハートっていう作品の話と、バラの名前の話をしたんだけど、うん、
はい。
エンゼルハートとこのジェイコブ・スラダーは、どっちもアラン・マーシャルって人が制作に入ってて、
うん、
結構兄弟的な作品でもあるんで、
うん、
この2本はどっちもすごい悪夢的なイメージが強くて、1990年ぐらいに、まあ、中1ぐらいだった僕は、すごくそれに、まあ、中2病的な感じですごく、ハマった経験があるんで、
うん、
結構僕の中では大事な作品になってますね。
う
ん、はい。こんな感じですかね。
ありがとうございます。
他にありますか？
あとね、やっぱりリバイバルなんだけど、
はい。
キッズっていう作品があって、
うん、
これ、ラリー・クラークっていう写真家の人が監督やってるんだけど、
はい。
ガス・バン・サントが制作組織で入ってて、
うん。
で、脚本を当時19歳ぐらいだったハーモニー・コリンがやってるんですけど、
う
ハーモニーコーディはその後、A24 の立ち上げの時の作品で、スプリングブレイカーズって作品があるんですけど、それの監督とかやってるんで、結構その後、映画界に結構重要な人になってるんですけど、キッズって映画は、やっぱり青春映画なんですけど、
うん、
今までのそういう90年、80年代ぐらいの、何？ブリッドパックって言われる人たちが作ったような、おしゃれでポップな青春映画じゃなくて、本当の若者たち、今こんなことになってますけど、みたいな、ドラッグとか、まあ、暴力とかの問題がすごく蔓延してて、特に、なんて言うんだろう、危険なセックスとかね、暴力的なセックスとか、あとアルコールとか、うん、で、特に一番問題になってたのは、そのドラッグをやるときの、その、注射針で、HIV に感染してしまうっていう問題が当時すごく問題になってて、
うん、
でそういう問題をはらんだ、すごく先進的な映画だったんですよね。
うん、
それを手持ちカメラの、8ミリフィルムみたいな、ざらついた映像で、実際にカメラを、その若者たちの、そのスラムの中に、たむろしてるような若者たちの中にカメラを持ち込んで撮影したかのような、映画になってて、すごくショッキングだったんで、僕はすごくこれ印象に残ってる作品なんで、これも今見ると、結構考えるとこあると思うんで、ぜひ見てほしいなと思います、
うんうん。はい。ありがとうございます。
ちょっと最新の映画に関しては二人に任せます。
あ、わかりました。
はい。
お客さんなんかありますか？
そうですね。24からってことですよね。まず、そうですね。Meets the World ですかね。
うん。
これは、ちょっと思い出しただけの、松井大吾監督の、
ほいほいほい。
まあ、新作ですけども、
うん。
まあ、主演が杉咲花で、
お
まあ、もうそれだけで、まあ、見たいなっていう感じですけども、お話としては、あれですね。金原ひとみさんの原作ですね。うん、まあ、同名小説の映画化っていうことですね。うん、まあ、まあ、東京歌舞伎座、歌舞伎町か、まあ、新宿あたりの、若者の話っていう感じですかね。
そうなんだ。
うん。
まあ、僕は原作を読んでないんでわかりませんけども、
はい。
まあ、ほとんど若い人が出てきて、あと、青い優も出てきたりとかするかな。渋川清彦とかね、
うん。
まあ結構俳優としても豪華ですし、まあ、話題作かなと思いますね。うんうん、
なんか歌舞伎町で本当にロケしてんのかね。
まあでもそういう感じ見えます
ね。なんか見えますね。
予告編では出てきますね。歌舞伎町の門っていうか。
はいはいはい、はい。
入り口の。
結構歌舞伎町のロケってみんなやりたがるんだけど、実際やるの結構いろいろと手配とか大変なんで、どんな映像になってるか。はい。
なるほどね。はい。じゃあ次ですけども、うん、まあみんな大好き、ミスターノーバディ2ですかね。
ああ、
うん。
はい。まあ、前作ミスターノーバディの続編ということで、
うんうん、
確か前作は家族とか全然出てこなかったような気がしますけど、
最初に出てきますよね。
最初に出てきましたっけ？
はい。最初に奥さんにも飽きられてる。
ああ、なんかそういうシーンありましたっけ？
はい。
まあ、ちょっともう、記憶が定かじゃないんですけど、
うん、
今回はもう、彼が、
うん、
家族旅行に行った先での話なんで、
うん、
まあ家族、娘も息子もいるのかな？もう、みんな出てきて、みたいな話みたいですね。
うん。
俺は休暇中なんだから休ませろって言ってんだけど、まあ、以前のロシアマフィアとの関連でいろんなやつに狙われたりとか、行く先々で、うん、手を出してはいけないところに手を出してしまってみたいな。
なんかさ、いろんな映画っぽいよね。
うん、いろんな映画っぽいし。
まあ、予告を見る感じだともうかなり前作よりもパワーアップしてる感じがしましたし、まあ前作出ていたクリストファー・ロイドも今回出るみたいですね。
うん。
なんか、
ドク？
なんか、そうです、
うん、
ドク、
はい。
なんか知らないけど、多分旅行についてきてるみたいな感じだと思います。
ジョイックのスタッフですよね。
そうなんだ、ね。
そうですね。
デビッド・リーチが制作入ってんだ。
うん。
で、こういうのってさ、人気出たから2やるのってさ、全然いいと思うんだけどさ、
うん、
監督とかも変わっちゃってさ、もう、
そうなんです。
その、なんていうの、もう骨だけ残ってるみたいな状況なのがすごく怖いなと思ってて、
はい、
前作の監督のイリア・ナイシュラーってさ、すごく才能のある人で、
うん、
ハードコア・ヘンリーっていう前の監督があって、うん、あれめちゃくちゃ面白かった
し、ですね、うん、
この人もともと PV 撮ってた人で、
うん、
ウィークエンドの、ファルスアラームっていう PV があって、
うん、
全編ワンカットで撮影してるめちゃめちゃかっこいい PV なんで、
うん、
で、ハードコアもちょっとそういうイメージだったでしょ？
そうですね。
で、まあそれを長編に持ち込むんじゃなくて、ミスターノーバディはすごいスタイリッシュなアクションで、
うん、
めちゃくちゃかっこいい映像だったから、なんかこの人の前作の印象を引きずったままこの2を見て、
うん、
がっかりしないような作品だといいなと僕は思います。
変わっちゃうから、監督は、
うん。
やっぱりね、個人の資質によるとこが大きいと、こういうの、
うん、
こういうの怖いよね。
そうですね、
うん。
なんで変わっちゃったのかなっていう。
うん、いや、だって、
うん、言うとかないのかな、
続編やるってちょっとさ、クリエイターにとってみたらさ、
うん、
あんまり魅力じゃない。やっぱどんどん新しいことやりたいと思う方が普通のクリエイターだと僕は思うし。
うんうん、
でも、お金出す方はさ、確実に儲かりたいから、
うん、
っていう、そのビジネスがね、働くのは当然だと思うんで、うん、そう、こういうことになっちゃうわけですよね。わ、
うん、
かんない。見たら面白いかもしんないよ。わ、
うん、
かんないけどね。うん
う
ん、
まあ、前作の売りだったところの、まあ、アクションというか、その、そんなに強くなさそうなおじさんがめっちゃ強いみたいなところですけど、
うん、
予告編を見る限りでは、なんかアクションがあんまり跳ねない感じだったんで、僕の中では。ちょっと大丈夫かなっていう感じはありましたけど。
なるほど。
設定とかストーリーは前作よりもっと、まあ、コメディに振ってる部分あると思うんですけど、面白い感じはしましたけど。
うん。
うん、まあ、ちょっと見てみないとわかんないですね。
なるほどね。
はい。
この、ティモ・ジャイアントさんってさ、この、監督やってる人なんだけど、うん、この人、多分、アジア系の人だと思うんですけど、
はい、
VH シリーズっていう、
うん、
もう何本作ってるかわかんないですけど、なんか、こういう若いクリエイターが集まって作ってるホラー特集みたいなやつが何本かあるんですよね。それのうちの一つに関わってるんで、まあ期待されてる人なのかもしれないですね。
うん、
インドネシア出身だって。へ
え。
ちょっと、まあそういう意味ではもしかしたら楽しみなのかも。
そうですね。
はい。
はい。
はい、じゃあ、あとじゃあ2本あげたいと思いますけど、
うん。
一つは美味しい給食、炎の修学旅行ですね。
出た。
はい。
一部の人がすごい喜ぶやつ。
のんぺさんが行ったら必ずあげるだろうっていう作品ですけど、僕実は一作も見てなくて。
俺もないんだな。
ただやっぱりこの予告編のこの熱量みたいなの見てると、あとまあ、のんぺさんがね、非常に押されてるっていうのもあって、いい加減見ようかなってちょっと思ってるところで。
まあ確かに。
はい。まあこれを機に、前作、これ、第4弾なので、まあ、1、2、3と見てっていう感じになるかもしれないですけど、うん、まあ、つながりがどうなのかあれなんで、
うん、
絶対見ないといけないかちょっとわからないですけども、まあ、余裕があれば見たいなとは思いますね。
でもこれほっといても、多分、うん、ロンペさんと、北海道の、いつもの方が、はい、多分、
アキラさんですよね。
アキラさんが、やられるんでしょうから
ね。はい、やるそうですね、
はい。それを聞くっていう楽しみは。
それを、聞くだけでも楽しい。
そうなんですよね。知らなくてもなんか面白いからね、あれ。
絶対面白いんだろうなと思いながらいつも聞いてるんですけど。
そうそうそ
う。うん、
はい。
まだ見てはいないっていうですね。
ね。
はい。では、あと一本ですけど、ドキュメンタリー作品ですね。女性の休日という作品ですね。うん、これは実際に1974年に起こったアイスランドでの活動ですけど、
はい、
アイスランドの全女性の 90% が仕事や家事を一斉に休んだっていうことがあったそうなんですけども、
うん、
まあ、つまりその男女平等に対して、まあ、異議を唱えるというかね、それに対する、女性がこんなに大変なんだぞっていうかね、女性が休んだらこんなに世の中回らないんだみたいなところを示すためにそういう活動があったっていうことですけど、
うんうんうん、
まあ、男性の意識を変えるためにみたいなことですよね。
うん、
まあ、この、これのドキュメンタリーですね。
うん
うん、
まあ、これ予告で僕見てたんですけども、劇場でね、かかってるのを見て、すごい、興味深い話だなと思って、まあ、この 実際に起こったことも興味深いですけど、
うん、
ちょっとこれは知りたいなっていうふうに思ったんで見たいですね。
うん。
はい。
これ、愕然とするのはさ、その、1975年っていうさ、今からだから、うん、もう50年ぐらい前に起きたことを、うんねうん、今ドキュメンタリーにしなきゃいけないっていう事実というか、あの、50年経ってても、なんか、その格差が、まあ、もちろん、いい、良くなった部分はたくさんあるんだろうけど、うん、なんかでも、未だにさ、ね、SNS とかでさ、なんか、男対女みたいなのってあるじゃないですか。うん、なんでさ、うん、その、お互い絶対にいなきゃ成立しない世界で生きてるのに、
うん、
その、対、ジェンダーみたいなのを、未だにできるのかなっていうのは、ちょっとよくわからないですけどね。
うん。うん、
あの、
いや
くだらないよ、ね。
トランプとかがかなりバックラッシュで、女性の好感とかを首にしてますからね。
うんうん、なんかな、
うん。
本当に意味がわからないんだけど、
うん
うん。はい。
ちょっと面白そうですね。
はい。
はい。
とりあえずこれぐらいにしておきます。はい。
はい、じゃあ僕はあとは、愚か者の、なんだっけ、身分ですね。
うん。
まあ、北村匠海と綾野剛が出てる。
うん
まあ、ちょっと僕、入江優監督のビジランテっぽいかなと思ってるんですけど。
ああ、うんうんうんうん。
なんかまあ、青年3人が、その闇ビジネスというかまあ、
うん、
裏稼業みたいなのに手出してしまって、
うん、
まあそこから抜け出せるかどうかみたいな、
うん。
話なんですけど、これもさっき、出てきた水ザワールドと同じで、歌舞伎町が舞台なんですよね。
ああ、そうですね。うん。
だから、歌舞伎町の映像が結構出てて。
本当だ。
大久保公園の前とか走ってたりするんで。はい。だから、ちょっとなんか近いなと、近いというか、まあ話は全然違うと思いますけど、男女の主人公も違うし。
うん、
まあでも、歌舞伎町のその、底辺というか、
うん、
まあ社会的にあんまうまくいってない人たちの話っていう点で、結構、なんで同じ週になんか似たような話があるなっていう感じなんです
ね。確かにね。
脚本があの、ある男の向井さんっていう、向井康介さんっていう方ですね。うん、
はい。
あとこれあれですか。原作が、小説があって、日曜淳さ
ん
っていう人の原作小説が、うん、まあ、元になっていると、
うん、
いうことですかね。あとは、
この、匠くんの、北村匠くんのこのヘアスタイル、はい、結構、彼のイメージにない感じでかっこいいですね。
うん。そうですね。
パッと見わかんないですね。
パッと見わかんないですね。
うん。
うん、
大久保公園のところなんてさ、あの、どうやって人止めして撮影してんのかなと思うよね。だって、
うん、
映りたくない人いっぱいいるわけじゃん、あのとこ。
そうですね。
うん。でも、人をはけ、その人たちを避けさせて、
うん。
エキストラ入れて撮影してるんだとしたらすごいよね、と思うけど。
うん。
ちょっと不思議です。
走ってる感じですね。
うん。そんなに映んないからいいやって判断なのか。
結構でも、許可とか必要になるから
大変ですよね。ね、大変ですよね。大体映っちゃいけない看板もいっぱいあるわけじゃん。
あ、
そうか。映画だったらまあいいのか。うん。ちょっとわかんないですけど。はい。
あとは、そうですね。まあ、これはこの後撮る作品つながりで、なんですけど、アメリアの息子たちっていう作品ですね。
これ気になるよね。
そうですね。
このなんか、ビジュアルがすげえかっこいい。
主演が、まあ、この後テレビの中に入りたい、撮るんですけど、うん、その主人公の、主人公というかまあ、ヒロインか。
うん、
ブリジット・ランディ・ペインが、これの主演やっていて、
うん、
まあ、ポルトガルの初のホラー映画っていうことですね。うん、
今、名前変わって、ジャック、ん?ジャック何さんになったんだっけね。
あ、ブリジットさん。
そうそうそう、改名したんですよね。
あ、そうで
しょ。ジャックヘブンです、
ね。ジャックヘブンになったんだね。この人もだからジェンダーがほら、
そっか。
なんだっけ。
うん。
オールジェンダーの人なんて言うんでしたっけね。
ノンバイナリー、
ね。あ、ノンバイナリーですね。の役者さんなんで。ブリジットとかそういう女性っぽい名前は、でもまあ
ジャック。
うん。
ジャックもでもあれですけどね。
まあジャックは男性っぽいですけどね。
うん、
今は改名してるんだけど。
うん。
この映画 .com ではまだブリジットさんのままになりますね。
うん、そうですね。
うん。
本人のページを開くと
ジャックですね。なってるんだ。
うん、
まだ途中なのかもね。2024年の作品だから。
う
あ、そうだね、うん。
なんかさ、ポルトガルとかのホラーってちょっと怖そうだよね。
そうですね。あんまりないですよね、うん。
ちょっとゴチックな感じがして。
うん、これなんか、あの、ゴヤの、我が子を喰らうサトゥルス。
ああ、
作品がある
んですけど。サトゥルヌスね。うん。
まあ、それ、知ってる人は、まあ、しょうがないんですけど、知らない人はもう、うん、その絵を見ない方がいいのかもしれないです。それをモチーフにしたい作品
だ。マジか。
なので、多分そういう話なんじゃないかっていう。
やだやだやだやだ。
どこです。
やだやだやだ。ちょっと嫌ですね、それは。
あとは、配信で2作品ですね。
はいはい、1
個はフランケンシュタインで、
うん、
もう1個はエデン、楽園の果てっていう作品で、うん、まあこれどっちも有名な監督が、
そうだね。
撮ってる、
ね。フランケンシュタインって配信になっちゃったんだ。
そうなんですね。す
ね、
ただ一部上映されていて、
なるほど。
東京だとシネマート新宿とかでやってるんですけど、そうですね。まあ、この先、だから、今年のベネチアのコンペティション部門にも出品されてる。
うん。
けど、ネットフリックスで、11月7日から配信で、でも、10月24日から一部劇場で公開っていう。作品ですね。
監督がギレルモデルトロ監督。
そうですね。
そうですね。
もう、この人、フランケンシュタインを映像化するために今までやってきたような人だから、満を持してって感じなんだろうけど、
うん、
でもフランケンシュタインの映画って今まで散々たくさんあって、
うん、
それを今までと違う作品にどう仕上げるのかっていうのがかなり注目ですよね。
うん、
この間ほら、ノスフェラトゥがあったでしょ？
はい。
誰だっけ？ちょっと監督忘れましたけど、
うん。
あんまり評判っていうか話題にならなかったよね、あれね。
そうですね。
うん、
だこっちはどうかっていうね、
うん、
感じですけどね。昔のその、ゴシックなホラーという意味ではね。
うん。あ、ロバート・エガースか。
ロバート・エガースか。
はい。ライトハウスとかの人ですね。
うん、
うん。メアリー・シェリーの原作を映像化してるのか、うん、かつてのフランケンシュタインの映画をリメイクしてるのか、どっちかちょっと気になりますけど。全然知らない。
どうなる楽しみですね。
ね。
僕は劇場で見たいなと思ってて。
うん、確かに。
うん。
長いんだ、これも。
そうですね、長いですね。
いえ、なるほど。
で、もう一本がエデン、楽園の果てで、これは、ロン・ハワードが監督をして、
ね、
うん。しかも、出演がめちゃくちゃ豪華なんですよね。
うんうんうん。
ジュード・ローとか、アナ・デ・アルマス、バネサ、うん、おとぎ屋さんが好きなバネサ・カーディ、うん。
あ、シドニー・スウィーニーも出てる。
うん。うん、にも出てますしね。うん、まあ、音楽のハンス・ジマやってて。こっちはアマプラで、10月24日から配信で、しかも、劇場公開は全くなさそうという。
そうですね。
厳しいね。
これはでも実話に基づいた話で、ガラパゴス事件っていうのがあったらしいんですけど、まあそれについての話っぽくて。
うん、
まあ、あんま、あの、映画 .com の説明だと結構書いちゃってるんですけど、
うん、
まあ、見ないで、それ読まないで見た方が面白いかもしれないですね。
うん、
なるほどね。
はい。どうなっていくのかっていうのも、まあ、その事件を知ってる人はもう分かっちゃう。
あ、
うん、
今ちょっと見たけど面白そうだった。
うん。
うん、
しかも、まあ、有名な人たちがこう、繰り広げるから、演技力もあるでしょうしね。
ロン・ハワードもずっとクオリティの高い作品ずっと作り続けてるよね。
そうですね。
最初から。
うん、すごいですね。
すごいよね。だから、この、なんだろう。すでに、水準の高いものを作り続
ける。うん。そうですね。
最近だと、あの、2020年に、ヒルビリーエレジーっていう、これもなんか、配信だけでやってたやつなんだけど、うん、久しぶりにロン・ハワード見るなと思って見たんだけど、
うん、
あんまりいい作品じゃなかったね、あれはね。
うん、あの今の、副大統領の、誰だ？この人。デイリー・バンスが書いた、
うん、
作品なんですよね。
そうなんだ。
うん、
そういうのも、はい。ロン・ハワードってちょっとそういうとこある人だよね。
うん。あ、そうですね。まあ、そういう。
うん。なんかそういうのは聞いてます。
うん。はい。
はい。
じゃあ、31日の週に行きますけど、石山さんなんかありますか ?31。
なんか、とりあえずお二人の先にお願いします。
で、僕から
言っておきます。はい。
一つ目はあれですね、爆弾ですかね。
うん。
爆弾ね。
これは、原作があるんですけど、原作読まれてますか？
原作読んで、
うん。
どっかで話しなかったっけ？
そうですね、してましたよね。
なんかした気がするな。
してたな、
うん、そうかも。
うん、郷克弘さんの、まあ、原作の爆弾っていうものがあって、
うん、
まあ、その作品自身がこのミステリーがすごいの2023年版で1位を獲得したっていうもんで、
うん、
まあ、あの、小説としてはもう爆弾2が、
うん、うん、ありますもんね。
去年の夏ぐらいに発売されてて、で、この爆弾1の方も、もう文庫化されて言ってますからね。
うん。
本はむちゃくちゃ面白かった。
面白かったね。
はい、うん。映画はどうなるかっていうところですかね。うん、
本読んでるときってさ、自分の中でこういう役者がやったらいいなとか、
うん。
をなんとなく頭に浮かべて読む方法と、全くそういう 絵として浮かべないで読む人といると思うけど、俺は結構人物の造形とかをちょっと思い浮かべながら読むんですけど、
うん、
この、まあ、犯人役のタゴ作って人がすごく重要なんですけど、
はい、
その人を、この佐藤二朗さんって人が演じてるじゃないですか。
うん、
で、俺なんか、もっと匿名性の高い、なんか、キャラの方がいいなと思ってて、まあでも、こういう撮影するときはしょうがないんだけど、
うん、
俺ちょっと思ってたのは、この鈴木タゴ作っていうキャラクターだけ、なんか AI とかさ、そういう、誰でもない人の顔とかでやったら面白いのになと思ってて。
うん、
まあ、あんまり言うと、これ、ネタバレになりそうだからあれですけど、
うん、
なんか、悪意そのものみたいな、雰囲気が、その方が怖さが出て面白いなと思ってたんだけど、まあ、うん、ね、日本の映画にするときはこういう風になるのはしょうがないなと思うんだけど、
うん、
あの、楽しみではあるんですけどね。
僕も、あれですね、佐藤二朗ではなかったですね、読んでるとき。もっと小柄のハゲたおじいさん、おじさんっていう。
なんかね、雑の上がらない感じの方がいいなと思ったんだけど。
ちょっと違いますけど、まあ、
うん、
楽しみではあるかなっていう。うん、
ものすごい芸達者の人なのは間違いない。
うん、まあ、予告編も見る限りでも、まあまあそこなりに面白そうに作られてる感じもしたんで。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね。
はい。これはまあまあ、楽しみですね。あとは、Something Happens to Me という作品で、
うん、
まあ、スペインのアントニオ・メンデス・エスパルサ監督が手掛けた、まあ、サスペンス映画らしいんですけど、
うん、
まあ、この映画が公開されるにあたって、その、アントニオ・メンデス・エスパルサ監督特集が、
うんうんうん、
まあ、あんま多分上映感ないんですけど、うんうん、公開されてて、3本。
うん、
家庭裁判所第 3H 法廷っていうのと、Here and There っていうのと、Life and Nothing More っていう、この3本が、まあ、過去作ですけど、まあ、上映されると、
うん。
ちょっとこれ、この監督の特集も含めて、なんか面白そうだなっていうのは、ありますね。
ね、
うん。監督自身が、その、監督デビュー作かな、うん、Here and There で、カンヌの、批評家週刊グランプリを取ってたりとか、まあ、他の Life and Nothing More でも他の賞を取ってたりとか、まあ、いろいろ賞を取ってるような、あとは今作も、
うん、
でもこれは女優かな、主人公が、スペイン版アカデミー賞とも言われるゴヤ賞で主演女優賞を受賞しているということで、うん、まあ、実力は結構、まあ、認められている、
うん。
日本ではあまり紹介されてないけど、まあ、本国とかいろんな国では認められてる監督っぽいっすよね。
うん、俺絶対面白いやつやん。
うん。うん、そうですね。会社が倒産してタクシー運転手に転身してみたいな。うん、で、そこで、
うん、オペラのトゥーランドットっていう作品が結構これの作品に重要なモチーフになってるみたいなんだけど。
う
ん、
そうですね。
うん。
そうですね。
なんかあの、なんだっけ、トゥーランドットといえば結構あの、映画に出てくるオペラでよく上演されてて、
うんうんうん、
あの、ミッションインポッシブルとかね。
そうですね。
そう。だからなんか、ずっとどういう話なのか知らないまま、トゥーランドットって名前だけよく知ってるっていう。
ああ、はいはい、
うん。
それがちょっと、いつか調べなきゃいけないんだろうなと思いながら調べてないっていう。
うんうん、よく出てきますもんね、
うん。
月の光ぐらい出てきますよね。
ドビッシーのね。判件がないんじゃないかっていう。はい。
はい。じゃあ、あと、時計さん、お願いします。
はい。 そうですね。それ以外だと、盤上のひまわりですかね。
うん。
はい。ところの地の原作の作家である柚木優子さんの同名小説の映画化ですね。はいはい、
うん。
で、まあ、坂口健太郎とか、渡辺謙とか、まあ、佐々木蔵之介とか、土屋太鳳とか、出ているという感じの作品で、
うん、
まあ、騎士の話なんですかね。
うん。
で、まあなんか、身元不明の白骨化死体が出て、みたいな、
うん。
で、多分主人公が疑われるみたいな話なんですかね。ちょっとわかりませんけど、
うん、
そういう感じですかね。
うん。
うん。まあ俳優で選んだというか、まあ一応予告は見てあるんですけども、
うん、
という感じですかね。
うん、なるほど。これ読んだはずなのに全然覚えてないですよね。
この監督さんはなんか前になんか撮ってる人なのかな？
多分、ゆり心が一番有名ですけど、多分僕見てなくて、この監督の作品。ちょっと、どういう作家性があるかちょっとわからないですけども
。なるほど。
ゆり心は見たことあるな。まあ、これもでもミステリーっぽい作品、原作があるものを、
そうですね。ね、
なんか聞いたことあるなと思ったら、僕、コマーシャルの装飾の仕事をしてるんですけど、
はい、
装飾ってまあ美術の仕事なんですけど、
うん、
装飾の倉庫ってのがあって、そこに行くと、この家具はこの作品で持ってくからキープねって言って、張り紙をするんですね。キープの張り紙を。で、その倉庫にこの盤上のひまわりっていう作品のそのキープ表が貼ってあるのをすごく見たんで、今それを思い出して、あれかと思って、どっかで聞いたことあるなと思った。うん。僕、うちの、だから、古巣の会社がこれ、装飾やってるんですね。
なるほど、ね、
よくあるんですけど。そうそう。自分の欲しい家具とバッティングしてるんですよ、時代出せるのって。なんか、大正時代の、なんか、日本家屋の家具を自分が探してるのに、盤上のひまわりが押さえてて、
うん、
で、うんだよと思って、こっちの椅子を見に行ったら、椅子も自分が欲しいやつを抑えられてて、
うん、
だいたいほら同じもん飾るから、
うん、そうだね。
かぶりがちっていうのがあって、装飾あるあるですね。
うん、
はい。
あとは？
あとはそうですね。これは以前にも挙げたんですけど、確か8月の下旬だったと思うんですけど、ガザからの声っていう作品の、うんうん、まあまあ作品というか、まあ企画のエピソード2、のミュージシャン、アハマドの物語っていうのがありましたですね。うん、これはドキュメンタリーのプロジェクトでガザからの声っていうのがあるんですけど、
うん、
ガザの、まあ、現地で、映像をね、撮ってもらって、それをまあ、うん、アップリンクが、まあ、配給するというようなプロジェクトで、で、一作目が、アハモドの物語っていう作品で、で、今回のエピソード2が、ミュージシャン、アハモドの物語っていう、これややこしいですけど、アハモドっていう人は別のアハモドさんで、
ほう。
はい。前回は、両足を失った少年のアハモドくんの話で、今回はミュージシャンのアハモドさんの話みたいですね。
なるほど。またも同じ名前なんですね。
またも同じ名前ですね。
うんうん、はい。
で、劇場版と配信版がちょっと長さが違って、うん、劇場版の方が長いみたいですけど、
うん、
劇場とオンラインで同時公開されるっていう、まあ、企画ですね。
なるほどね。
うん。はい。
すごいね。
これ、実はまだ紹介しておいてなんですけど、前の配信のやつも見れてないんで。
なるほど。
ね、紹介したから、ね、見とかないとなって思いますけども。
そうだそうだ。
劇場版も66分なんでそんなに長くないんで、多分配信はもうちょっと短いんでしょうね。
うんうん、うん。
まあ、だから、両方いっぺんに見ることもきっとできると思いますけどね。
え、どこのプラットフォームで見れるって言いました？
多分アップリンクの、
ああ、そういうところか。
多分アップリンクの、多分、ホームページとかで見れるんじゃないですかね。うんうんうん、多分そのネットフリックスがそういうとこじゃなくて、
だ
った
ん
です
ね。なるほどね。うん、うんうん。
はい。そんなとこですかね。
はい。
はい。石山さん、じゃあそれ以外で。
やっぱりリバイバルになるんですけど、
はい。
うん、
橋口亮介監督の、
うん、
恋人たちっていう作品が、
うんうん、
これはどういうところでまた再公開してるのかわからないですが、
う
2015年の作品なんで、10年前なんですよね。
うん。
これ、どこで見れるんだろう、どこで公開してんだろう。
ちょっと待って。
たまたまここに
書いてある。テアトル新宿ではやりますね。
なんでリバイバルしてるんだろう。
なんか10周年らしいですね。
あ、そういうこと。
それだけってい
う。あ、なるほど。それだけなんだ。
うん。
うん、これ、3人の、生きにくい、世界が生きにくいと思っている人たちが、うんうん、それぞれの、まあ、オムニバスチックな作品になってて、
うん、
それぞれの生きにくさを抱えている人たちが、うん、少し前を向くっていう映画になってて、
はい、
丁寧でとてもいい作品なんで、
うん、
見てほしいですね、これは、うん
うん。これでデビューした人も何人かいるんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、そうなん
はい。名前なんだっけな。船に乗る、あ、篠原さん、
うんうん。
オスカーデビュー曲じゃ、デビュー作じゃなかった。
あ、その後結構出てるんですか、この人は。
はい、その後は何本か見ますね。うん、
そっかそっか。
僕、この映画の三石さんすげえ印象に残ってるんですけど。
すごいよね。あの役ね。でもなんか三石さんって結構この頃からなのかな、結構そういうなんか、
そういう役ばっかりですよね、う
ん、多いですよね、ちょっと普通そうなんだけど実はすごく変な人みたいな、
あ、そっちの三石試験か、
はい、そう、いろんなパターンが去年ミッシングって映画があって、
うん、
吉田圭介監督の、うん
はい、
この橋口監督の作風ってちょっと俺近いなと思ってて、
うん、
ものすごく丁寧にけど、なんか、その、作劇上、必要じゃないけど、あることによって、すごくリアリティが出たり、すごく自分の生活の延長線上にある物語なんだなって思えるようなシーンをちょっとずつ入れるんですよね。それもすごく丁寧だし、うん、なんかそして、キャラクターに対してすごく優しい監督だなと思うんで、
うん、
大好きな作品をたくさん作ってる人だなと思います。
篠原さん、これがデビューっていうのは嘘かもしれないです。
あ、そう。でも、多分この時結構その、ほぼ素人みたいな。
いや、まあそうですね。
はずですよ、
うん。演技的にはそんな感じはありますよね。そうそ
う、あと僕、うん、これリバイバルとかじゃなくて新作なんだけど、
はい、
すげえ楽しみにしてるやつがあって、
うん、
ダークマッチっていう映画なんだけど、
うんうんうん、
カナダの映画で、
はい、
なんていうの、ホラーなんですかね。なんかね、うん、もう、解説読んだ時からちょっと面白くて、
うん、
なんか無名のプロレス団体と、
うん、
悪魔崇拝のカルト教団がすごい対決するっていう話らしいんだよね、うん
はい、
殺し合いの非合法試合に巻き込まれていくって、
うん、面白そうです、
うん、面白そうだよねどうなるのか全然わかんないけどちょっと面白そうっていう、
うん、
気になってます。
わかります、
うん、これね、僕のすごく好きだった
うん、
WWE っていうプロレス団体があるんだけど、
はい、
そこに出てた、今も出てるのか知らないですけど、クリス・ジェリコって人がいて、
うん、
結構僕好きなスターだったんですけど、その人も出てるっぽいんですよね。
うん、本物プロレスラーも出せてる
って。そうっぽいっすね。なんかね、多分ちょい役だと、もう結構な年だと思うんで、ちょい役だと思いますけど、
うんうん、
ちょっと気になる。
うん、
なとこ？
そうですね。あと VHS も。
あ、ありましたね、うん。さっき話したやつね。
さっき話したやつも、新しいのが公開されるっていう。
99って、何本、あ、第5弾なんだ。
なるほど。うん、
さっきの、だから、ミスター・ノーバディの、
うん、
2の監督が4作目に出てる。
うん。
これの1個前に出てたんですね。
うん、1個前ですね。うん、
この、はい、ナンバリングが全然その、実際のナンバーを表してないっていうのが、
99と。
厄介ですね。99年の話なんですね。話
あ、99年か。
内容が多分、それさーっていう、はい、まあいいんですね。文句言うとこじゃないんで。はい。
はい。では、はい、いいですか、おとけさん。
そうですね。
あ、まだあるんですか。はい。
11日の、あ、ごめんなさい、17日からもうすでに始まってるやつで、
はい。
ここだけ、さよならはスローボールでっていうのだけ上げときたいです、
ね。ああ、あれ面白そうだよね。
うん。
う
ん
まあ見てないんですけど、
まだ、
あ、本当ですか、もう、
はい。
取り壊しが決まった野球場で、おっさんたちが最後の草野球をするっていう話ですね。
いいね。
うん。なんかビールずっと飲んで、なかなか試合始まんないらしいとかいうのを聞いてますけど、
うんうん
う
ん、
そういうとこ。 面白いですね。あ、でも、一応あれですね。2024年第77回カンヌ国際映画祭の監督週刊部門で出品された作品なんですね。でもこの人デビュー作なんですよね、監督ね。
うん。
まぁ、あ、ちょっとこれ見てない、見ておきたいなと思いますね。
なんか、この間さ、
はい。
ひょんなことから、
はい。
うっちゃんなんちゃんの、うっちゃんが監督した、
うん。
ピーナッツっていう、
ほほほ。
野球の映画があるんですよ。
うん。
みんな、芸人さんが出てるっていう、結構。
ああ。
そう聞いただけで結構危険な匂いがするじゃないですか。だからもちろん映画としてはそんなに質の高いもんではないんだけど、
うん、
なんかちょっとその、潰れるってことが決まってる球場で、
うん、
なんか野球をするおっさんたちって、
うん、
なんかもう絶対エモいもんな、みたいな、
うん、
いう感じがするから、こっちはちゃんと、お金かけた映画っぽいから面白そうかなと思って、うん、スローボールの方はね。
ピーナッツも同じ、亡くなるところでやるってことですか？
あのね、その、商店街の命運をかけて、野球で試合するんだけど、
うん、
負けたら野球場ごとなくなっちゃうって話なんですよ。たぶんユーネクストとかで見れると思うんで、気になってる人もいいかもしれませんよ。
はい。
俺が、スケジュールが、うん、遅れに遅れて、この10月の後半の作品紹介が、もう23日に撮ってるっていう低たらくなんで、だいぶ紹介が遅れた作品があったのをお詫びと返させていただきます。
いや、全然大丈夫。
いや、僕らもしょっちゅうあるんで。
あ、そうなんですね。
はい。
やらないときとかある。
そっか。
いや、そういう飛ばしか、飛ばしたこともありますもんね。
はい。一個ね、フィルメックス、
うん。
2025年の東京フィルメックスで、
はい、
上映する作品で、ちょっと一個だけ手短に言いたいのがあって、うん、
はい、
これ、
はい、
多分、ケンス君とロンペさんの雑談会で絶対話すと思うんだけど、
うん、
前にロンペさんとディギンユーネクストで取り上げた作品で、
はい、
ルクレシア・マルテルっていう監督の、
うん、
サマって映画があるんですね、
うん。
で、このルクレシア・マルテル監督って、アルゼンチンの監督なんですけど、
はい、
だから、南米圏とかではすごく有名な監督で、
うん、
女性監督の中でも、世界的にかなり評価の高い人なんだけど、
うん、
なぜか日本で作品が見れないんですね、
うんうんうん。
それは多分有名な人が出てないからだと思うんですけど、
はい、
このサマって映画むちゃくちゃ面白くて、
うん、
で、U-NEXT で本当短期間だけ見れたんですね、
うん。
で、今見れなくなっちゃってるんだけど、今度のフィルメックスで、サマがまたかかるんで、
うんうんうん、
これ、この機会絶対逃さない方がいいと思う。ということだけちょっと言っときたい。
うん、
で、ルクレシア監督の作品、もう二つぐらい多分かかると思うんで、そっちは僕も見たことないんですけど、はい、ちょっと見たいなと思ってるんで、
うん、
よかったらちょっとチェックしてもらえるといいかなと思います。
うん、
ものすごく幻想的で、
うん、
衣装もすごく素敵で、映像もすごい綺麗で、
うん、
絶対間違いない作品だと思うんで、見てください。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
ありがとうございます。フィルメックスは11月21日から11月30日の間にあるんで、
うん、
まだまだチェックできますね。
そうですね。
はい。
主演の男の人がね、その後結構いろんな映画で見るんで、
うん、
特に日本だと知名度そんなないと思うけど、無名な人では別にないです。
うん。はい。
はい。
では今日は10月下旬の注目作品について話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。